トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。県内各地でイルミネーションの点灯が始まり、街路樹やさまざまなオブジェを彩る光に心を和ませながらも年の瀬を意識するようになりました。皆さんはいかがでしょうか。この番組では皆さんお住まいの町の市町村長を訪ねお話を伺っていますが、この時期多くなるのが今年を振り返って、今年の歩みの中にもいいね富山を感じることができるかと思います。今日は船橋村の金森勝夫村長を訪ね、小さな村の最近の出来事を中心に今年を振り返りながら、村が目指す子育て共助の街づくりの今後について聞きました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は船橋村の金森勝夫村長です。この番組でもお伝えしましたが、船橋村は住民同士が助け合って子育てを進めようという子育て共助の街づくりを進めていますが、今年新たに持続可能な村づくりの一環として基幹産業である農業を村の主役にと、船橋村農業ブランド化プロジェクトを発足させました。そのプロジェクトや子どもを中心とした最近の動きです。前回この番組で船橋村農業ブランド化プロジェクトの誕生をお伝えしましたけれども、早速新ブランド船橋ほっぺたトマトですが発表されました。村長の思いはいかがでしょう。
去る10月31日村の子育て支援センターでハロウィンイベントがありまして、この時に新しいブランド船橋ほっぺたトマトを発表いたしました。これは村内の東芦屋地区にあるふれあい農園で栽培されたミニトマト花小町の真っ赤な実を小さな子どものほっぺたに例え、ほっぺたが赤くなるような甘いトマトであることを表現しているものであります。はじけそうなくらい艶やかな実は甘く酸味が少なめなので、そのまま食べてももちろん美味しいのですけれども、パスタやスイーツなどの料理にもよく合うと思っております。またこの農園ではこのトマトや前回紹介いたしました九十九里かぼちゃを使ったジェラートも販売しております。特にトマトジェラートはその自然な甘みが特徴で、果肉も入っており、トマトが嫌いな人でも食べられるとの声も聞いております。今後販路拡大ブランド化を進めてまいりたいと思っております。
こういった農業での動きが子どもたちへの教育食育にもつながっている。先日船橋小学校の児童が地元農家の方々を給食の時間に招きまして、農家の皆さんが育てた野菜を食べたり、校内放送を通して話を聞いたりして、なんか農業への関心が高まっているということがニュースになってましたね。
はい、普段食べている野菜やお米がどのように作られているのか、生産者の方はどんな思いで作っているのかを知り、直接触れ合うことで地場産品や農業への関心、そして地域への愛着も芽生えるのではないかと思っております。
まあ、そういった子どもたちへの食育にもつながっている農業ブランド化プロジェクトなんですけれども、改めてそのプロジェクトは何かということ、それから今後の期待をお話しいただけますか。
はい、このブランド化プロジェクトは農業を再び村の主役にしようと村民有志がプロジェクトチームを組んで、 村の農業、産品独自のイメージデザイン、販路作り、ブランドの確立を目指す3年計画となっております。 IT も活用することで農業者の負担を軽減するとともに、ブランドによって魅力ある農業作りに取り組んでまいりたいと思っております。
さて、船橋村といえばですね、はい、子育ての村、その一つの核であります子どもたちと作る公園に新たな動きもありました。公園について改めて紹介を。
はい、オレンジパーク船橋は平成16年に一部供用開始された都市公園であります。オレンジパークでは資金調達から企画運営まで、子どもたちが自分たちの手で公園を作るプロジェクトを進めております。2年前には子ども公園部長の発案で、一人では遊べない水遊び遊具作りのため、クラウドファンディング、インターネット資金調達を行いましたが、全国各地の100名以上の方からプロジェクトへの賛同をいただくことができました。
子どもたちが資金を集めるため取り組んだのがフリーマーケットなんですが、そこではエシカル消費を学びながらということでしたね。
はい、エシカル消費とは、環境や社会に配慮した商品やサービスを選ぶことであります。子どもたちは今年6月からこのエシカル消費という考えについて学んでまいりました。こうした取り組みが評価されまして、県消費者団体連合会などで作る実行委員会から、子どもたちがジュニアエシカルマイスターの認定を受けております。
公園が遊びだけではなくですね、教育の場にもなっているということなんですね。
そうですね、公園は遊びの場でもありますが、アイデア次第ではいろんな使い方ができると思っております。今後とも子どもたちが自分で考え、人と人との触れ合いの中でのびのびと育つ、そのきっかけの場を提供していきたいと思っております。
農業といい、こうした公園作りなどの根底にはですね、船橋村が目指す子育ての考え方が見えてきますね。
はい、
子育て、ひいては子どもに対する教育を、船橋村では公園などさまざまなところで実践されていると感じます。村長のお話の中にあった子どもたちと進める公園作りでのフリーマーケットも、子どもたちが環境や社会に配慮した商品やサービスを選ぶエシカル消費を学ぶ機会にしてしまいました。新たな年に向け、公園作りや農業ブランド化プロジェクトの今後に期待です。トップインタビュー、いいね富山。船橋村の金森勝夫村長に小山健一が聞いています。さて、船橋村の今年の大きな出来事の一つが、子育てコミュニティ賃貸住宅の完成です。
村が目指す子育て共助の街づくりの中核施設、子育てコミュニティ賃貸住宅リラフォート船橋の入居が始まっています。このリラフォート船橋の特徴である支え合う子育てに向けての動きはどうでしょうか。
はい、子育てコミュニティ賃貸住宅リラフォート船橋は船橋村初の公営住宅であります。メゾネットタイプと平屋建ての2種類3棟からなり、入居後はイベントなどを通して子育てに困った時や悩んだ時に助け合える仲間がいることや、一人じゃないと思える環境整備を進めております。10月から入居を開始いたしまして、引き続き入居募集をしております。入居に関してはアパマンショップに委託契約しておりますので、そちらに紹介していただければ随時内覧もできますので、ご関心のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせいただきたいと思っております。
そうしたですね、入居者同士のつながりを作りながら支え合う子育てを実践していってほしいと思いますけれども、 まもなく新しい年を迎えますが、村長として改めて村づくりにかける思いをお聞かせください。
はい、船橋村は平成に入ってから人口が倍増し3000人を突破いたしましたが、一方で新旧住民のコミュニティの断片化など課題も顕在化しております。そこで船橋村の地方創生では、人と人との緩やかなつながり作りを進めることで子育て世代の転入と出生率向上を実現し、持続可能な村づくりを進めております。日本一小さな村、船橋村は日本一大きな家族を目指して、これからも地域住民のつながりづくり事業を推進してまいります。
新たな年の子育て共助のまちづくりを中心としたコミュニティづくりにですね、引き続き期待したいと思います。
新しい住宅が増え村に転入する人で人口が増加傾向の村ですが、人口増加をこのまま維持するにはどうするか。子育て世代の転入や出生率の向上で子どもを増やすための政策が子育て共助のまちづくりです。これからはその子育てで助け合うだけでなく、さまざまな面で住民同士が緩やかにつながり合うコミュニティづくりを進めようとしています。日本一小さな村の日本一大きな家族を目指す動きに注目です。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。船橋村の金森克夫村長に聞いています。村の子育て支援の中にこんな取り組みがありました。
この日本一小さな村に来たらですね、立ち寄ってほしいところは何かありますでしょうか。
船橋村子育てセンターブランコであります。船橋村の子育て支援センターは平成27年度、当時は登録者数25名程度を想定して役場2階に開設をしたのであります。しかしながら現在では登録者が800名を超え、口コミで村外からも多くの親子に遊びに来ていただいております。この支援センターの大きな特徴は、遊びに来た子育て中のお母さん同士をつなげる、いわゆるママ友作りができる仕組みであることであります。例えば他市町村の支援センターでは、育児相談に来たお母さんに対してベテランの保育士さんが回答しますが、船橋村の子育て支援センターでは少しだけ年上のお子さんを持つお母さんと相談者をスタッフがつなげます。支援センターは平日9時から16時までの時間しか開いていませんが、子育ては24時間何があるか分かりません。支援センターが開いていない時間でも相談できる相手がいること、このことが本当の意味で大切なことではないかと思っております。またイベントでは、遊びに来た親子が企画の段階から参加できることや、英会話やヘアカットなどのお母さんの得に生かして開催されるものも多くあります。10月末に開催したハロウィンイベントでは、参加者が村内をパレードいたしました。楽しいイベントもたくさんありますので、まだいらっしゃったことのない方はぜひ一度船橋村の子育てを体験していただきたいと思います。
ママ友作りにですね、子育て支援センターブランコを訪れてもいいというわけですね。
はい、
子育て支援センターがフォローしてのママ友作りができる仕組みなど、関心のある方は一度訪れてみてはいかがでしょうか。 さて、船橋村の今年1年を振り返ると、子育ての村づくりや村の基幹産業である農業での新たな動きなど、持続可能な村づくりに向けさまざまな取り組みが進んだ年だったといえます。特に子育てコミュニティ賃貸住宅リラフォート船橋は入居が始まったばかりで、このあと入居が進む中で村が目指す入居者同士のつながりを作りながら支え合う子育てがどう実践されていくか、新年に向けて注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山、今日は船橋村の金森勝夫村長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週は氷見市の林正幸市長に寒ブリシーズンに入った冬の氷見の魅力や観光戦略について聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。